皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RP です。2026年7月28日のマス RP カテゴリから計19本の論文をお届けします。1本目はブルーノ・ダ・シルベイラディアスさんによるランキンセルバーグデュアリティビアグルイング貼り合わせによるランキンセルバーグ相対性です。この論文ではある種のハミルトニアン多様体と棒多様体の間の相対性をよりシンプルに証明しようとしています。特に一般線形群と標準表現が関わるランキンセルバーグの場合に注目していますね。これまではキュバーゲージ理論の空論分子という難しい概念に頼っていましたが、著者はグロタンリークなどが関わる代数幾何学的なアプローチを使い、2つのホイッタカーねじれ寄せつ束を貼り合わせるというとても直感的な手法を提案しています。ベズー行列や代数的なハルトグスの補題を駆使して同型を証明する流れは非常に丁寧で説得力があります。結果としてこの相対的な空間がグラスマン多様体の寄せつ束に一致することが示されました。さらに群のピンニングを反転させるという工夫を加えることで半シンプレクティック対合という構造まで導き出しています。計算の具体性と抽象的な相対性を結びつける構成力の高さに研究者のこだわりが強く現れていますね。2本目はシッテ・シュワルクンドさんによる A セカンドリダクションタイプフォーミュラフォーザ・リファインド・リトルウッド・リチャードソン・コエフィシエンツ・インタイプ A、タイプ A における正地下リトルウッド・リチャードソン係数の第二定元型公式です。この論文では表現論や組み合わせ論でとても重要な役割を果たすリトルウッド・リチャードソン係数のさらに詳細な情報を扱う正地下バージョンについて新しい計算公式を導き出しています。具体的には一般線形代数の規約多項式表現がテンソル積の中にあるコスタントクマール部分化群にどれくらいの多重度で含まれているかという問題を扱っています。著者はハイブモデルという菱形の不等式を満たす実数の三角形配列を用いた手法を駆使して証明を行っています。このハイブモデルを使って複雑な係数をより単純な形に書き換える第二定元型公式を確立したのが大きな成果です。古典的な公式がこの新しい公式の特殊なケースとして含まれている点に理論的な一貫性を感じますね。これによりコスタントクマール化群の分解という難しい計算を組み合わせ的なショートカットを使って効率的に行えるようになりました。3本目はアブドル・ナセル・バフレケさん、ショクロッダー・サラリアンさんによるオン・ザ・ナチュラル・トランスフォメーションズ・オブ・エクステンション・ファンクターズ、拡張関数の自然変換についてです。この論文では完全圏における拡張関数の間の自然変換に関するヒルトン・リース定理のかなり広範な一般化に取り組んでいます。もともとの定理は遮影的対象が十分に存在する圏での話でしたが、著者たちはこれをさらに高い次数の拡張へ、そして遮影的対象が全く存在しないかもしれないいわゆる M フロベニウス圏という設定まで広げました。指示事列や N 遮影的対象という概念をうまく使い、特定の位による押し出しから得られる拡張のサブグラップを定義することで自然変換との間の群動形を導き出しています。特に遮影的対象が十分にある場合の結果はN が1の時に古典的な定理に一致しますし、アウズ・ラングルソン・ジェンセン相対性を適用して感情の有限定時化群に関する具体的な動形まで示しているのが見事です。さらに遮影的対象がなくても成り立つ N フロベニウス圏での証明まで完遂しており、ゴレンシュタイン局所感情の化群や遮影的対象が存在しない特定の感情のアルティン化群など具体的で多様な例を挙げている点に、理論を現実の数学的な対象に適用させたいという強い意欲を感じます。4本目はシバン・ジンダルさんとアンドレイ・ネグツさんによるザ・ループ・ニルポットント・コホモロジカル・ホール・アルゲブラ・ループ・ニルポテントナ・コホモロジー的ホール代数です。 この論文では標準的な三次ポテンシャルを持つ見え化されたキューバーのループニルポテントなコホモロジー的ホール代数に対してシャックル代数という具体的なモデルを提示しています。これによりキューバーゲージ理論の量子化された空論分子代数との関係が明らかになりました。さらにある変数をゼロに特化させるとこの代数が超過感になることも示しています。また全プレプロジェクティブなコホモロジー的ホール代数の正制限を特定し特定の次数や過分性の条件を通じて BPS3 代数の明示的な特徴付けに成功しました。特にキューバーの各多項式をある多項式空間の次元を用いて表す新しい公式が得られた点は計算上の大きな進展で驚かされます。最後に球面的な生成に関する予想も証明しており代数的な構造を非常に深く掘り下げた研究となっています。5本目はゼハビットズビさんによるエフィシェンシーオブミューテーションリダクションフォーブラウアートリーズブロイヤー機の変異間薬の効率性です。この論文では群のモジュラー表現論において非常に重要な役割を持つブロイヤー機代数を扱っています。具体的には複雑なブロイヤー機をより単純な構造であるブロイヤー性へと変形させるための最も効率的な方法について研究しています。ここで使われるのが変異間薬という手法で辺を中心とした変異を繰り返して木の全体の距離を短くしていきます。著者は既存の相原さんのアルゴリズムをさらに発展させた一般化相原アルゴリズムを提案しました。この手法では辺がプライマリかコプライマリかによって2種類の変異を使い分けるのがポイントです。驚くべきはこの一般化されたアルゴリズムが理論的に最速であるという定理を証明したことです。特に1本の枝を持つブロイヤー機から始めた場合星型に到達するまでのステップ数は辺の数から1を引いた数と完全に一致します。ただ面白いのが実際の計算速度の話です。ランダムなグラフで検証したところステップ数は同じでも計算の手間が増えた分元の相原さんのアルゴリズムの方が処理速度は速かったそうです。理論上の最短手数を追求しつつ計算コストとのバランスを考えるという実用的な視点が含まれた興味深い内容でした。6本目はブヤンリさんによるノーツオンシェバレーグラップス&ルートカテゴリー4岩沢デコンポジション&トータルポジティビティシュバレー群とルート圏に関するノート第4部岩沢分解と全小生です。この論文ではルート圏という視点からシュバレー群のカルタン分解や岩沢分解について研究しています。表現有限な遺伝代数の有解同来圏の起動圏であるルート圏を使いホール多項式などを通じて単純リー代数やシュバレー群を具体的に実現させているのが非常に巧みなアプローチですね。まずリー代数とシュバレー群の両方でカルタン分解を確立し特定の対応を用いて固定点群が極大コンパクト部分群と一致することを証明しています。さらに極大コンパクト部分群、極大トーラス、そしてユニポテント部分群の積からシュバレー群への情報写像が微分動相写像になるという岩沢分解についても証明しました。特に面白いのがラスティグの全小生理論に基づいた全生モノイドへの注目です。岩沢分解における全生要素の成分を計算するための具体的な機能的アルゴリズムを提示しています。全生モノイドの要素を岩沢分解するとその成分が全て群の性の部分に含まれることを証明しておりこれにより全生モノイドと極大コンパクト部分群の共通部分が自明であることも導き出しました。古典的な群の分解を兼論的に実現し計算手法まで提示した素晴らしい成果だと思います。7本目はムハマド・ファジール・アンワルさんによるカウンタレクサンプルズトゥーノームコンジェクチャーズオブウェラウィンモジュラーインバーリアントセオリー モジュラー不変量理論におけるベーラウのノルム予想に対する判例です。この論文では正標数の対乗のベクトル空間に有限群が作用する場合についてベーラウさんが唱えたノルム予想が実は正しくないことを具体的な判例を挙げて証明しています。この予想は線形形式の軌道ノルムなどの特定のノルムが不変量間の最小生成系に含まれるはずだというものでした。ですが著者は標数2の対乗の基本アーベル2群という非常に限定的な設定で巧みに判例を構築しています。特に面白いのが不変量間が多項式間になるというかなり行儀の良いケースでさえ軌道ノルムが分解可能になってしまい最小生成系に入らないことを示した点です。また全群ノルムについてもそれが完全平方になってしまうため最小生成系にはなり得ないことを証明しました。単に理論的に否定するのではなく具体的にどの次数で何が起きているかを丁寧に提示しているところに著者の誠実なアプローチが感じられます。生息軌道の存在だけでは不十分だという結論はこの分野の研究にとって非常に重要な教訓になりましたね。8本目はアレクサンダー・ヘイズルタインさん、アーリア・クマールさん、アンドリュー・タングさんによるビヨンド・ザ・アダムス・コンジェクチャー、アダムス予想を超えてです。この論文では P 身体上のシンプレクティック群や多摩直行群を対象にある種の表現をテータリフトした際にそれがいくつの局所アーサーパケットに含まれるのかを明らかにしています。特にゴーイングアップタワーの中で最初に現れる場合の数に注目しているのがポイントです。驚くべきことに導き出された数はアダムス予想から予想されるよりもずっと多くなることが分かりました。既存の予想を塗り替えるような結果に研究者の情熱を感じますね。単に予想を検証するだけでなくその限界を突き抜けて新しい視点を提示している点が非常にエキサイティングな研究だと思います。9本目はガイカポンさんとガイシュトトランドさんによるオンレプレゼンテーションズオブワイルブラックスアタチドトスフェリカルバラエティーズ球面多様体に付随する米油群の表現についてです。この論文では滑らかな球面多様体に関連する米油群の表現について研究しています。具体的には予接速から幾何学的に構成した表現とボレル軌道の幾何学から得られる表現という異なる2つの表現が実は同型であるという予想を解決しようとしています。この問題を解決するために著者たちは幾何学的な問題を組み合わせ論的な問題へと翻訳するというアプローチを取りました。まずボレルムーアホモロジーを用いた幾何学的な構成とボレル軌道への作用に基づいた組み合わせ論的な構成の2つを導入します。ここで各軌道に単純ルートに対するタイプを割り当てることで単純反射の作用を定義している点が非常に巧妙です。最終的にフーリエ佐藤変換を用いることでこれら2つの表現が同型であることを証明しました。さらに行列空間などの具体的な例を用いて相対ラングランズ相対性の予想を検証しています。特にルーク配置やクランという組み合わせ論的な道具を使ってボレル軌道をパラメータ化し米油群の作用が一致することを示した流れは見事で非常に説得力があります。最後には相対な超球面多様体におけるボレル軌道の全反射に関する新しい予想を提案して締めくくっています。10本目はゲオルギオス・ダレジオスさんとフアン・オマール・ゴメスさんによるザ・プロパー・ステーブル・モジュール・カテゴリー・オブ・ア・グループ・アルゲブラ群間の固有安定化群圏です。この論文では可感感情の任意の離散群に対して固有安定化群圏という新しい概念を導入しています。これは有限群のモジュラー表現論を無限群やより一般的な係数間へと拡張しようという試みです。著者の2人は単に新しい圏を作るだけでなくモノイダル構造を持つテンソル三角圏であることや 有限部分群への制限で動径を判定できることなど、いわば理想的な条件リストをすべて満たす件を目指しました。このこだわりには理論的な整合性を追求する強い情熱を感じますね。具体的にはコトーション対やアーベルモデル構造の理論を駆使し、任意の有限部分群に制限したときにベンソンコファイブラントになる下群を固有コファイブラント下群として定義しています。これにより適切に構成されたホモトピー圏として固有安定下群圏が定義されました。結果としてこの圏が適切に生成されたテンソル三角圏であることが示され、係数間が正則であればコンパクトに生成されることも分かりました。さらに固有コファイブラントコホモロジー次元という新しい概念を導入し、特定の単完全列の存在条件と結びつけた点も非常に興味深い成果です。11本目はデイビッド・ジェイ・ベンソンさんとケイジン・リムさんによるシンプルモデュルズ・フォー・アフィネ・ニル・コックシター・アルゲブラス・アフィン・ニル・コクセター代数の単純化群です。この論文では任意の表数を持つ対乗のタイプ A の N-1 におけるアフィン・ニル・コクセター代数の表現論について研究しています。結論から言うと、この代数が PI 次数が N の階乗であるメーター的素アフィン PI 代数であることが証明されました。ここから導き出される結果として、単純化群はすべて有限次元になり、適切な有限次拡大体の上では単純化群の最大次元がちょうど N の階乗になることが分かっています。この証明のために著者たちは非常に大きな可観部分代数を詳しく調べています。この部分代数の最小素イデアルがちょうど N の階乗個あり、それらが対象群によって規則的に入れ替えられるという構造を明らかにしています。代数的な構造を丁寧に紐解いて、最終的に中心の構造を多項式間と同型であると示した流れは見事ですね。複雑な代数構造の中から階乗という非常にシンプルな数に結びつく秩序を見つけ出した点に強い快感を覚えます。12本目はリャチェスラフ・フトルニーさん、ゼンリサンジアン・ジャンさんによるアイレダッキビリティオブザ・テンソル・プロダクト・オブ・ヤンギアン・ Y GL の M、N、エバリューション・モデュルズ・ヤンギアンの評価モジュールのテンソル積の規約性です。この論文ではスーパー・ヤンギアンという数学的な構造における評価モジュールのテンソル積がいつ規約になるかという問題を深く掘り下げています。もともと古典的なヤンギアンの場合、非交差条件という基準を使えば規約性をうまく判断できましたが、スーパーヤンギアンではそれが通用しませんでした。ベレジニアンという特殊な行列式のようなものの計算が非常に複雑で、これまでの手法が通用しなかったためです。そこで著者たちはゲルファント・テトリン規定という特別な規定を精緻に分析するという非常に粘り強いアプローチを取りました。その結果、スーパー版の非交差条件を導き出し、2つの評価モジュールのテンソル積が単純であるための必要十分条件を明らかにしました。さらにこの結果を応用して任意の個数のテンソル積についても規約性の判定基準を確立しています。古典的な結果をスーパーの世界へ見事に拡張しただけでなく、複雑な部分モジュールの構造を整理して誰にとっても分かりやすい基準を提示した点が本当に素晴らしいですね。13本目はウェンチャンさんとクアンユタンさんによるインフィニートリーメニーコンポーネントインオースランダーレイテンクイバーズオブレプレゼンテーションインフィニットアルゲブラスオーバーパーフェクトフィールズ、完全体上の表現無限代数のアウスランダーライテン図形における無限個の成分です。この論文ではアウスランダー、ライテン、そしてスマロという大御所たちが長年追いかけていた予想をついに証明しました。具体的には完全体上の表現無限な有限次元代数において、そのアウスランダーライテン図形が必ず無限個の連結成分を持つかという問題に挑んでいます。まず代数的に閉じた体の場合を考えています。ここでは 局所化した多項式間からの表現埋め込みを使って同じ次元を持つ分解不能化群の1パラメータ属を作り出します。ここが非常に巧妙で、体の自己動径による反線形ツイストを導入し、軌道の長さに基づいた不変量を用いて、これらの化群が異なる成分に属することを証明しています。その後、この結果を全ての完全体へと拡張しています。分離的な規定変換という概念を使い、もし完全体上の図形が有限個の成分しか持たないなら、代数平方へ拡張しても同様になるはずだという議論を展開しています。単に証明しただけでなく、頂点の隣接数を制御する局所的な評価を導き出した点に著者のこだわりが感じられます。表現論と体論を巧みに組み合わせた非常に力強い解決策だと思います。14本目はニキータ・サフォンキンさんによるトレース・ラディカルズ&コセンターズ・オブ・フリー・プロダクト、自由積のトレース・ラジカルとコセンターです。この論文ではトレース残有限次元という性質を持つ代数について、特に自由積という操作をしたときにその性質がどう維持されるかを探求しています。もともと残有限次元という性質は自由積を取っても保存されることが知られていましたが、それをトレースという概念を導入した設定で再現しようとする試みです。著者はまず有限次元のトレース半関数すべてで共通してゼロになる部分をトレースラジカルと定義しました。そして自由積のコセンターを個別の代数のコセンターとテンソル積の巡回コインバリアントに分解するという非常に巧妙なベクトル空間の動径を用いて解析しています。特に長さが2以上の単語をトレースで検出するために対角行列を駆使して有限次元表現を構築する手法には計算上の執念のようなものを感じますね。結果として2つの代数の自由積がトレース残有限次元であるための必要十分条件は、それぞれの元の代数がその性質を持っていることだと証明されました。さらにこの知見を群代数に適用し、群の共約分離性が代数的な性質に結びつくことを示しています。幾何間幾何学の原理と群論の性質を橋渡しする非常に密度の高い研究でした。15本目はリナ・カール・ムティアイさん、アレックス・ウィークスさんによるコーローン・ブランチーズ・クアンチズド・ザ・スタバス・ KAC ・ポリノミオルズ・アンド・シャッフル・アルゲブラス・クーロン分子・量子化・ザ・スタバ・カッツ多項式およびシャッフル代数です。この論文では任意の基盤に対してボレル・ヤンギアンとしての役割を果たす限界量子化・ザ・スタバという代数を構築しています。もともとカッツ・ムーディ代数のアフィン・グラスマン多様体のスライスにおける塀埋め込みは一般には量子化できないという壁がありました。そこをクーロン分子の構成という物理学的な視点を取り入れた手法で乗り越え、量子化可能なバリエーションを見つけ出した点に著者の執念ともいえる鋭いアプローチを感じます。さらにこの代数のヒルベルト級数がカッツ多項式を含む花の公式という非常に美しい形に整理されることを導き出しました。またこの代数の正の部分が洗練されたホイール条件を持つシャッフル代数と同型であることも証明しています。最終的に局所化したシャッフル代数が球状生成されるというネグッツの予想まで解決しており、幾何学的な構成から代数的な予想までを一本の線でつなげた非常に完成度の高い研究結果となりました。16本目はマス .ac からのクロス投稿でケラー・バンデ・ボガートさんによるカールソンズ・コンジェクチャー&ザ・ジェネラリズド・トータル・ランク・コンジェクチャー・イン・チャラクタリスティック2、共数2におけるカールソンの予想と一般化された全ランク予想です。この論文は可観代数と代数トポロジーが交差する非常に難しい問題に挑んでいます。具体的には共数2の生息間において一般化された全ランク予想を証明し、それによって任意のランクを持つ初等アーベル2群に関するカールソンの予想を解決しました。 アプローチがとても巧妙で、テイト構成やアダムススペクトル系列といった高度な道具を駆使しています。特にクンツの定理を用いてスペクトル系列を崩壊させる流れは、正則局所感という設定を最大限に生かしていて見事です。結果として正則ネータードメインにおいて、ある条件を満たす微分モジュールのランクが間の次元の次乗、つまり二の次元乗以上になるという鋭い加減を導き出しました。これにより球面のランク問題などのトポロジー的な問いにも終止符を打っています。票数2の時だけはこの予想が成り立ち、それ以外の票数では成り立たないという明確な二分法が示された点は、数学的な驚きに満ちていて非常にエキサイティングな結論だと思います。17本目はマス NT からのクロス投稿で、シュエ・ジュングオさん、チェン・リンさん、チェン・ハオタンさんによるマトリックス・クルースターマン SUMS& プロダクト・トレース・エスティメイツ法セミシンプル・アルゲブラス半単純代数における行列クロースターマン和と積トレースの評価です。この論文では有限帯上の半単純代数において積やトレース、ノルムが特定の条件を満たす要素の組がいくつあるかという数え上げ問題に取り組んでいます。もともとワンさんが提案していた予想があったのですが、著者たちはそれを検証し一部を修正した上で、平方根による評価という非常に精緻な状態を証明しました。アプローチが本当に巧みで、フーリエ変換を使って問題を一つの変数の輪に落とし込み、それを滑らかなエールアリック層上のトレースとして表現しています。さらにテンソル誘導という手法で新しい層を構築し、ブロタン・ディークレフシェッツのトレース公式を適用させるという代数幾何学と表現論を組み合わせた高度な戦略をとっています。特にカッツのグローバル単車定理やグルサコルチンリベの判定基準を用いて、コホモロジー群が消えることを丁寧に導き出している点に徹底したこだわりを感じます。最終的に対拡大の場合だけでなく、あらゆる有限半単純代数へと結果を拡張し、元の予想の不備を具体例で示すことで理論的な正しさを完璧に整えました。18本目はマス .ct からのクロス投稿で、両神田さんによる A グロタンリークカテゴリー with a noetherian generator and exact product that is not a module カテゴリーネーター生成系と完全積を持つが可群圏ではないグロタンリーク圏です。この論文はある種のグロタンリーク圏が必ず可群圏と同値になるのかというジャマンの問題に否定的な答えを出したものです。具体的にはネーター生成系を持ち、さらに積が完全であるという条件を満たしていても可群圏にはならない例を具体的に作り出しました。ここでのアプローチが非常に巧妙で、ある感情の可群圏のガブリエル賞を構成しています。その際、接点を持つ局面の特異点の局所感とその正規化から得られる自己順動形感を利用している点が面白いですね。特定のべき等両側イデアルをうまく選び出し、それが有限生成遮影下群のトレースにならないことを証明することで目的の圏を導き出しています。結果として有限生成遮影対象からなる生成系を持たない圏が存在することが示されました。ただ構成した圏には遮影生成系こそ存在するものの、それが有限生成ではないという点に数学的な絶妙なバランスを感じます。最後はマス GR からのクロス投稿で、若竹正弘さんによるブラウアー・リレーションズ・フォー・シンメトリック・グラップス・ヤング・リース・コッティエンツ・アンド・ザ・エヌ・サイクル・マーク・オブストラクション対象群のブロイヤー関係ヤング・リース症と N サイクル・マーク障害です。この論文では対象群におけるブロイヤー関係について、特に原始的な小という部分に注目して研究しています。これは簡単に言うと、より小さな部分群からの誘導や小群からの膨張では作ることができない本質的な関係のことですね。著者の目的はこの原始的な小の記述をシンプルにすることでした。 一般的に分類定理はありますが、対象群の場合はヤング部分群と標準的なリース部分群というかなり限定された部分群の集まりだけで、全ての原始的なブロイヤー関係を捉えられることを示しています。そのためにヤングリース症という新しい概念や M サイクルの固定点を利用して関係を検出する M サイクルマーク障害という道具を導入しています。結果がとても興味深いのですが、N が合成数の時はヤングリース症と原始的な症が同型になります。一方で N が素数の時はヤングリース症は消えてしまいますが、原始的な症は整数間と同型になるという鮮やかな対比が見られます。素数か合成数かでここまで挙動が変わるのは対象群らしい性質が出ていて面白いですね。さらにこの結果をモノミアルバーンサイド間へと拡張し、構造的な記述を完成させています。さてさて、今回は表現論から代数幾何学、権論、そしてキュバーや安定化群権、組み合わせ論まで非常に深みのあるエキサイティングな世界を旅してきました。数学の多様なつながりを感じられるとても刺激的な時間でしたね。それではご視聴ありがとうございました。